ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
4ヶ月かかりまして、飛ぶが如くという昭和50年に発売された本を読み返しましてですね、NHK のセゴドンと重ねつつ、まあ今回のセゴドンの方は NHK の方は愛の物語ということでありますけども、この飛ぶが如くは政治ドラマですね、
はい、
皆さん明治6年1873年に戻りましょう。この日本国という政府ができてまだ6年しか経ってない、そんでその中にいる人物さん、幕末の生き残りの英雄たちですな。木戸がおります、西郷がおります、大久保がおります。ところがこの3人の新国家像がずれていくんですよ、これが日本にとって悲劇と言いますか。これ柴さんも本の中でたびたびおっしゃっておりますな、はい、日本は国を作った、日本という国家を作った。ところがね、かなさん本当に大変だったろうね。モデルがいないのよ。アジアに一国も西洋の国家みたいなものを作ろうという国はないんですよ、アジアに、
はいはい、
黄色人種で初めて国家作ろうって企画した手本になる国はないんです。もちろんヨーロッパに勉強しに行くんですよ、
はい、
どう作るかに関しては何にも語り合わないんですよ、英雄たちは。それで各々に思いがあったという。まず少し整理してみましょうね、はい、木戸光陰、これ前は桂小五郎と呼ばれていた人間で、彼はやっぱり吉田松陰なんかの流れを組みまして、民間を活性化させるっていうことに燃えてるわけですよ、
はい、
高杉という天才がいて、ちょっと言葉悪うございますが百姓町人を侍に仕立て上げた、騎兵隊で勝ったんですよ、幕府軍に、
はい、
ですからそれを当てはまる国といえばフランスなんです。フランス共和制、天皇を別格にしといて選挙で大統領を決めるというような、フランス、その欧州における、ヨーロッパにおける老舗のような国家を目指そうと、こう身もだえしたわけでありますな、
はい、
ところが大久保は違うんです。この維新三傑の3人がバラバラです。大久保はどこに憧れたか、プロシャ、これは後のドイツですね。ものすごくこう感動するんですよ。というのはビスマルクという大臣が会ってくれた、で大久保に直接話をしたんです。それはね、我がドイツ国、プロシャ国は海外に植民地を持たず官僚によって国家を運営している。これを真似するんです、日本は。官僚は質朴な暮らしをし、国民市民を愛しながら100年後のために懸命に働くという、外交でアジア人を奴隷にしたりなんかイギリスとかフランスはやってるが我々はしないんだ、これに大久保はゾクッときたわけですよ、
はい、
日本もそういうこう他国を侵略しない、そういう文明国でありたいって夢見た。木戸は侵略道のこのは横に置いといて、市民が全員国を守るという国民開閉、国民が国民を守り国民のために戦うというような国家を作りたい、うん、この大久保を最もその尊敬したのが、実は不思議なことに伊藤新助、伊藤博文という男でありまして、
はい、
まあ後にその朝鮮国で暗殺されるんですけども、うん、どうも大久保伊藤ラインにはアジアにおける侵略主義がなかったようですな、うん、歴史深々と読んでいきましょうね。でまあモデルケース、設計図を持たずに国家を作っていくわけでありますから、それはもう確かにめちゃくちゃですよ、
はい、
だけどかな、しんどかったと思うよ、うん、この人たちは
お手本がないんですもんね。
お手本がないんですもの、有色人種で西洋と同じ国家体系を作ろうと戦争を起こし前の政権を倒したのはいいんですが、うん、国民のほとんどは前の方が良かったって言い出すんですよ。そんな時思わない？くどいけど、あれが生きてりゃ坂本だよ、坂本にはあったんだよ、
はい、
設計図が、くそ、まあいいか、話続けますね。それぞれが国家観を持つ、その中で西郷が具体的に思ったのはこの国を守るなんですよ。外交問題について熱心であり、欧州が国家で激しく競い合う状況の中で 西郷は一番警戒したのはロシアの南下なんです。ロシアが南下して李氏朝鮮を飲み込むことは間違いない。そこで西郷が思ったのは清朝、中国と手を組んで朝鮮に一大刺激を与える、うん、で南下してくるロシアを食い止めよう。そして西郷の最大の夢はロシアと大陸において陸上戦を開始する。その時の先陣が薩摩なのよ。薩摩の兵隊が全員でロシアに当たっていく、
はい、
すっごいと思わない？あんた薩摩隼人が八艘に構えて、チェスターって切り込んでいくんだよ、
はい、
そのために薩摩を温存しときたかった。ロシアと戦うために薩摩を残す、それが西郷なんでありますな。こういう新国家の設計のズレが西南戦争という巨大な悲劇を生んでいくんであります。悲劇でありますが、日本が生きてきた道程、道のりでございます。振り返りましょう。この続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
西郷隆盛の生還論に関しまして、司馬さんはこんなことを最後に言わしております。もう寿命もなりも入り毛さんが関東での仕事を終えるまで、なんとかこの五体を養っておかねばならんと思い、おいどな医者殿の忠告を入念に守っております。関東というのは平壌ですね。平壌まで乗り込んで行くという仕事を自分の最後の仕事にしたいと、
はい、
そのために医者殿の忠告は入念に守っておりますというのは、明治5年のこの期、西郷さんダイエットに勤めて、でんぷん抜きダイエット、
はい、
それで体を少し軽くしたいと、ひたすら外交の場で殉死する、死ぬことを目指した、うん、彼は朝鮮を目指しているわけじゃないんです。その朝鮮の背後にいる皇帝の支配するロシア、この国を睨んでるんですね、うん、間違いなくロシアは朝鮮半島をはしごにして日本に降りてくる。これ現実にこの明治の初年あたり、対馬から九州への支配をロシアは具体的にやろうとし、対馬に上陸したという、尖閣上陸じゃないですよ、対馬にロシアは上陸しとる、
うん、
そして北の樺太でもロシアの南下が始まってるんです、うん、そのことに西郷さんはものすごい危機意識持ったんですな。そしてもう一つ、西郷さんの直感、これは直感です、誤解しないでください。西郷さんは直感で朝鮮民族をこんな風に思った。朝鮮民族というのは危機意識で動く民族ではない。この王朝、李氏朝鮮は外交において相手の無礼や無知を笑い、それがたとえささやかな間違い、瑕疵であっても儒教の礼に照らして相手を見下す、それを外交の術にして、もう今の韓国とか朝鮮はそんなことしませんよ、
うん、
一旦約束しても守らない、
うん、
今はそんなことしませんよ、ちゃんと守りますけども、昔はね、約束したこと平気で破るんですね、
うん、
お金を出せば許してやるとか言っといて渡すとね、あ、前のことはなかったことにしてくれとかね、今はそんなことしません。だけど昔はそういうことを平気でやった。だから西郷さんはこの国は外交で動くような国ではないんだと、
はい、
で自分が行ってもう朝鮮民族に対してその外交官に言うこと聞かんかと、自分が短気になろうと、もっとカッとなって必ず相手は私を殺しに来ると、
うん、
でその時に一緒に殺されるべき部下も決めてたんですよ、西郷さんは、
はい、
これが別府信介なんです。この名前を覚えておいてね、
別府信介
と二人で一緒に殺されると、うん、そのことによって明治政府は俄然、西郷を殺したなと、うん、と幕末のヒーローですから日本中がぐわーっとまとまると、
はい、
で黒幕のロシアと対抗する、中国のどっかの大陸の一角で中国の許可を得て陸上戦を開始し、そのトップバッターで全員薩摩隼人がチェストと切り込むという、
はい、
これはすごい計画ですよね、うん、これ 中国側との打ち合わせの資料が最近続々と見つかってるそうで、相当慎重、慎なんですけども、送ってたみたいですね、使者を。こんなことしたいんだけどっていう計画を。
はい、
で、西郷という人の持ってた迫力というのは、凄まじかったらしくてね。西郷という人はものすごく具体的な人で、抽象的なことは一切話さないという。うん、まあ、しかし、何年か前ね、7、8年前に会った男がこの西郷のいいところも悪いところも一発で言い当ててるんですな。
ほう、
もちろん坂本龍馬っていう人なんですがね、
はい、
この人が西郷隆盛に会った印象を先生の勝に聞かれて、西郷は大きな鐘なり、大きく叩けば大きくなり、小さく叩けば小さくしかならん。
鐘ね、
鐘ですよね。大きく叩いてあげたかったですが、さあ、西郷隆盛はどんな顔をしていたか目撃者がおります。日本人だとあんまり信用できないでしょ、はい、あの風貌だからちょっと欲目があるんで、これね、イギリスの外交官アーネスト・サトーという人が西郷隆盛を見ておりまして、英国人であります、イギリスの方でありますが、西郷に関してこんなことを言っております。西郷の目は大きくて黒ダイヤのように輝き、物を言う時の微笑みは何とも言えぬほどの親しみがあった。いい男だったんでしょうな。タッパはアーネストよりでかかったし、横もあったしね、まあ考えてみますと、三人の維新の英傑の間に亀裂が走っていく。ある意味ではこの150年前から朝鮮半島問題っていうのはちょっと嫌な言い方になりますが、鬼門ですな。さあ、ここでやっと1巻目が終わりまして、
はい、
2巻目に入ります。
これやっと1巻目が終わったんだ。
そうです。
うわ、
じゃあこれやっと2巻目が入ります。これ7巻ありますんでね、皆さん面白いでしょう。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
三枚おろし、どこを語っているかと言いますと、1875、6年のことを語っておりま す、 ですね、はい、ごめんね、本当にこんな放送で。
どうしたんですか。
いや、聞いてる人でさ、バカじゃねえかと思ってる人もいっぱいいると思うんだよ。
そんなことないですよ。
どこのラジオ局も国際問題語って言うのが普通の番組なんでありますが、明治時代を話してんだぜ俺。
日本を作っていく方を話してんですもんね。
そうそう、好きなんだもん、どうしようもねえやな。
好きなんだもん、
好きなの。とにかく私が語り立てた西郷でございますね。
はい。
で、この維新の三傑、桂小五郎、大久保利西郷隆盛、近代国家日本を作ったこの三人の日本像がそれぞれに違うというのが亀裂を生んでいく。悲しいよな、読んでてな。明治10年、1877年になりますと、もう対立がはっきりします。これは太政官制による東京政府、大久保が作るんです。内務省の官僚の方、聞いてくださいよ。この人がまず最初に考えたんですよ、太政官制、東京政府。そして薩摩藩が激突する。薩摩ってこれね、税金もほとんど納めてねえのかな。地方税出してないんですよ、東京に。久光がまだ生きてるから、島津久光が、
はい、
金なんか渡さなくていいんだよ、住民税俺のもんだって言いながら、これであんた薩摩国、あんた人入れないんだから、
うん、
ほんでポリスマンとか送り込むんだけど、薩摩人だから、
うん、
東京警視庁の言うこと聞かないの、
はい、
独立国家薩摩があるわけ。それを怒るのよ、桂小五郎が、
うん、
その太政官制を守ってもらわなければ困るっていう桂小五郎の雄たけびは全部大久保に向けられるわけ。大久保はやっぱり自分で作った東京政府、その官僚制っていうのはビスマルクの理想を掲げる以上は絶対に壊すことができないから、薩摩に向かって、あるいは西郷に向かって、今は渡韓は許さんっていうわけですよ、うん、韓国に渡ることは許さん、外交ではない、とにかく日本を固めるときっていうと、もう必然でありますけども、明治10年、1877年の1月の段階で悪役は大久保、これに決定するんですね。司馬さん曰くでありますが、冷酷と言えるほどの態度と不退転の意思を持ってそれを拒否した。大久保の態度は二べもなかった。おそらく 死につながるであろう、殺されるでしょうと、もうこの段階で分かってたっていうね、
はい、
そしてこの敵役を押し付けられた男について司馬さんはもう明治6年の段階でさっさと末路を書いてる。この辺がねガクッとくるんですよ、飛ぶかごとく読んでて、うん、どうなったか全部書いちゃうんです先に、
はい、
大衆は政治についてこのような生真面目な明晰者を好まないという恐るべき性格を持っておる。司馬さん鋭いな。大衆国民というのは残酷なもんで、生真面目に事実を見つめる人、そういうのをものすごく嫌うと。大衆は明晰よりも温情を愛し、拒否よりも陽気で豊満な大きさを好み、正論よりも思想に憧れる、
うん、
さらに大衆というものの厄介さは、明晰と拒否と正論をやがては悪として見るということであり、この大衆の中からいずれは一個の異常者が出現し、合口を握るかもしれない。もうそういう気配が明治6年の段階で大久保の周りにパーッと濃く立ち込めるんですな。政治とはそうであります。今もそのように政治にまつらう者たちを歪んで見せているのでありましょう。政治というのは人をこう歪んで見せるという世界でありますな、
はい、
私たちは近代国家が成立したその直後から曲がったものをまっすぐに、まっすぐなものを曲がって見るという国民という大衆になったのであります。もう自覚しましょう皆さん。新聞の正論が好きなんですよ。だけどね、新聞の正論って意外とね、調べてみると皆さんケツ浅いんだ、
うん、
とにかく大久保は懸命に今の政府を支えようとしてる。西郷は実に巨大な個人でありまして、大久保の不人気によってさらに西郷人気が膨らむんでありますな。そして東京政府が一個の膨らんだイメージの西郷に勝てなくなっていくんであります、うん、さあ大久保の考え方をはっきり言いましょう、
はい、
大久保の国家観は非常に単純です。まず国家財政を満たすべく経済の潤滑な展開、
うん、
これが国家によって官僚制によってなされなければ国家ではない、
うん、
国家がその次に大事なのは見合うべき自衛の軍事力を持つこと。経済と軍事力、これが国家である。
はい、
それを別の言い方にすれば、ちょっと下品な言い方をすれば、大久保の国家の本質はというと、金儲けと武力、この二つを持つことが国家なんだという、
はい、
でも今もそうですよね、
うん、
景気と国境問題、これを大声で言ってると与党になれるんでありますな、うん、だから大久保さんはやっぱり生真面目ですけど正確に国家を捉えている、
うん、
ところが西郷はそんな風に国家は思わないんです。西郷は理想ですね。さあその理想については明日お話しましょう。この次また明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は西郷の国家像を語る直前で今日に譲ったんでありますが、
はい、
西郷の国家像とは何か。西郷の国家の基盤は経済じゃない、
うん、
軍事力でもない、
はい、
民族が持っている侍魂、その侍の持っている魂を明治維新によって壊してしまったんだ俺たちは、
はい、
だからもう一回侍を作るんだっていうのが西郷の考え方、
はい、
でその侍の魂はどうやってできるか。それは戦争をやることで、
うん、
これは苦しいな。だけど、うん、苦しいけどサッカーやるときに俺たちはすぐ侍って言うんだよな
そうですね、うん、そうですね、
何でも侍つけるんだよな、
うん、
それ野球でも戦うときは侍魂でとか、
うん、
つまり俺たち自身もそのなんかこう精神として何かを高揚するときはやたら
都合のいいときに侍をね。
そうそう、久米宏さんという人が、
はい、
ニュースステーションっていう番組で 西郷隆盛を罵倒したことがありましたけどね。
なんそんなことありました？
うん、俺も忘れましたね。あの夜寝られなかったから。
どういう話だったんですか？
韓国と中国に対する外交姿勢に対して日本はなっとらんって久米さんが怒り始めて、
はい、
日本はずっと間違えてるっていうね、
うん、
明治維新から間違えてる、西郷の時から、ま、間違ったっていう、
はい、
もうちょっとでこの人が坂本と言ったら俺は多分多分
違うな、
チェスターそれぐらい前ちょっと頭に血が上ったことが、
あ、そんなことありましたか、
あったの、
はい、
でもこの西郷問題、つまり困った時に侍を持ち出すジャパニーズっていうのは、うん、消そうとしても消そうとしても皆さん出てくるんですよ。我々団塊の世代は覚えてるよね。あの西郷を殺したことによって日本はダメになったんだって久米さんと反対の意見を叫んだ人が三島由紀夫なんですよ、うんうん、まだ日本人は西郷を殺しきれずにいるっていう、うん、西郷のあの無謀な日本人全部を侍にするのだ、出なければこの国はロシアにやられるという、うん、その理想をどこかでまだブツブツとつぶやくという、
はい、
で西郷が残したものはまだあるんですよ、
はい、
それは何かというと天皇に対する検索、これね明治4年まで日本の天皇のそばにいたのは女官だったんです、女性だったんです。西郷は周りを侍で取り囲んだんです。ですから家庭教師は山岡徹太郎、あの幕府で最後まで慶喜を守った幕臣、
はい、
この人が好きだったんだろうね西郷は。これ滅びた侍ですよ山岡徹太郎なんて。でこの山岡徹太郎って旧幕臣で西郷と掛け合うんですよ、西郷が攻めてきた時に貴様の名前はって誰か聞いたら、この山岡徹太郎が逆進徳川慶喜家来って叫んだ。涙出てきた、ごめん。
逆進って、
逆進ってね、あんた方に逆らう謀反人の大将である慶喜の家来の山岡徹太郎であるって言ったっていう。それに感激したって言うんだからさ、
泣いてますよ徹太さん、泣いてますよ本当に
いい話じゃない。その時に応対に出た薩摩の接待役が泣くのよ、
うん、
その時に山岡徹太郎が立場が逆だったらどうだって言うのよ、うん、俺は慶喜を守るんだっていう、うん、あんた方は俺のことを賊軍って言うかもしれないが、立場が変わって西郷が殺されようとした時あんたたちはどうするか、守るじゃないか、それが侍じゃないかって言ったっていう。それで号泣したっていうから、
うん、
恩師の気持ちは分かりますって言いながら、
うん、
ごめん、すぐ泣いちゃうな皆さんトランプでは泣きませんけども、明治6年の話で泣くんです私。でもこの西郷は日本人に侍の魂を植え付けるためには、若き天皇を擁するためにも敵将の側近でさえ侍であるならば使わしたっていう、
はい、
これが今も残ってるんですよ。
え、
孔子という形で、天皇家は時々外から先生をお入れになって講義を受けられるんです、
はい、
それはみんな西郷が企んだ天皇を皇帝にするための教育の方法なんですよね、
はい、
さあ風雲急をつける明治6年でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます武田鉄矢です。
おはようございます水谷香菜です。
飛ぶかごとく2巻目を語っております、
はい、
今時代は明治6年から7年ぐらいのところを語っております。西郷隆盛という人の面白さであります。非常にこう政治的な能力に関しましてはあまりにもこう理想が高くて現実主義ではなかったと言われておりますが、人間を批評することにおいて天才的な勝海舟という人物がおります。この方が本の中でおっしゃっていることであります。時の勢いに乗ってやってきたものはね、実際の寸法より大きく見えるんだ。 時が経てば何でもない人間だったということが分かったりするよ、なんていうことをおっしゃっておる、
はい、
いい言葉ですな、時の勢いに乗ってという。私もそうでは、私もフォークブームに乗ってやってきたんですな、
はい、
かろうじてボロボロで生きておりますけども、
ボロボロって
でもあの子いっぱいいたもんな、あれは時の勢いなんですよ、時間が経ってしまうと意外と何でもないというね、そういうのはあります。もちろん西郷も時のにぎ、あの勢いに乗ってやってきた男なんです。ところがやっぱり歌手はこの人物に関しては別格だったっていうね、どうしようもない神聖、神錆びたところがあったっていう西郷には、
はい、
西郷を出会った人物の最上位において生涯勝海舟は西郷を愛し続けました。とにかく西郷隆盛はやがて近衛陸軍大将の職を奪われて、彼自身プイッという感じで明治6年受け入れられなければということで彼は鹿児島に帰ってしまいます。これは完璧に大久保と岩倉です、この二人が追い詰めて東京から追い出したわけですな、
はい、
ところがね、これ残っている証言を集めますと、鹿児島に帰った後母方の叔父からやっぱり心配したんですよな、大久保さんだって同じ町内の人だからね、大久保さんと西郷って どのくらい仲が良かったか知ってる、声が泣けるね、また、
はい、もう泣いてる。
大久保んちは父さんちょっといろいろ疑獄事件に関連して、
はい、
全部給料取り上げられて食う飯がねえんだよ、
はい、
大久保のところのおっ母さんも辛いだろうけど、長男坊の大久保に年道に向かって一蔵に向かってさ、お母さんがさ、今日はご飯がいもはん、ああ西郷さんとこ行ってもらってこいって言うと、大久保兄弟連れて西郷ん家に行く。何にも言葉いらない、6、7人並んだ西郷の兄弟が席詰めるんだって。
ああそう。
そしたら西郷隆盛のお母さんが大久保の分をわあ泣けてくんな、並べるんだって全を。ほでいただきましょうって言いながら全員で食って、ほで西郷の兄弟はおかずを削り合ったって言うんだよ。泣けねえかお前。そんな風にして育ったんだよな。
はい、
だから意見が合わずに鹿児島に帰ってきた瀬古殿に対して心配した母方のおじさんが高森瀬古殿に聞いたんだな。おはんな一蔵と喧嘩しなあったな。そう聞かれるとこれがまたいいんだな。西郷はこれちゃんと証言あるんですよ。喧嘩どころか政府から叩き出されもした。はあ、そいどんかな。政府には一蔵丼と岩倉丼がおじゃって、あん二人がおじゃう限り、日本は心配はいりもはん。かけらも二人のことを恨んでいない。喧嘩したどころか自分には能力がないんで、東京政府から叩き出されてしまいましたよ。だけども、政府には大久保と岩倉卿がおられます。あの二人がおられる限り、日本国心配はいりませんよ。
はあ、
性的となった2人ではあるが、ここまで2人に対し広々とした心を西郷は持っていた。
普通恨み事言いますよね。
言いますね。これ追われたわけですからね、西郷はこの段階でもまだ夢を見ていた。どんな夢か、李氏朝鮮を屈服させることなどではない。ロシアを睨んでいた。西郷は日露戦争の開戦を予想し、その戦場の道のりは半島あたりを挟んでロシアと対峙すべきだ。その一里塚の骨に自分はなるんだ。そう決めていた。だから、ロシアと薩摩隼人の旅団、軍隊を激突させる。間違いなく50万。簡単に集まる。西郷が一声かければ。しかもその50万は全員、いつ死んでもいいという気概に満ち溢れた侍たちである。それが彼の夢だったんでありますが、これが周りの騒動のおかげでゆっくりと瓦解し、西南戦争の悲劇を、そのあたりに関しましては別の機会にという。
はい。
疲れたろ。
まだ2巻目の途中ぐらいです。
2巻目の頭だよ。
頭ですか。あ、そうですか。
まだ7巻あるぞ。 というわけでございまして、皆さんもね、飽きるといけない、はい、また折がありましたら、はい、この2巻の頭から7巻まで続けたいというふうに思っておりますが、終わるのは来年の夏ぐらいかな。この続きはまた来週のまな板の上、別のネタで。